こんにちは。MCF ジャパンの三輪です。このコンテンツは、カープアングラーをゲストにお迎えして、なぜカープフィッシングをするのかを楽しく掘り下げるプロジェクトです。ということで、初回のゲストは MCF ジャパンメンバーの地鶏おやじさんです。こんにちは。
はい、こんにちは。地鶏おやじです。生年月日ですけども、1960年の3月に生まれました。で、昭和の35年生まれですかね。出身は宮崎県。現在は千葉に住んでます。はい。以上になります。
はい。よろしくお願いいたします。はい。で、早速ですけども、地鶏おやじさんというネーミングなんですけれども、変わってるなという思われる方が多いと思います。この辺の由来を教えていただけますでしょうか。はい、
自己紹介でちょっと述べましたけど、私は宮崎県の出身で、宮崎の、特産っていうんですかね、名物っていうか、地鶏の炭火焼きっていうのが結構有名でして、これを、はい、私も好きですけど、これをMCF ジャパンのそのオフ会で、みんなのところに、メンバーのところに持ってって食べてもらってたんですよね。そしたらよく持ってきてたら、その地鶏からですね、地鶏親父というふうに呼ばれるようになりました。はい。そんな感じです。はい。ビールに合いますね。ちょっとしょっぱいですけど。
釣り場で食べると倍ぐらい美味しく感じますね。
そうですね。はい。
そうですね。最初、地鶏プラス親父って、こう、つなげた人って覚えてます？私ですかね。誰が言って
た？宮さんだと思います
よ。あ、そうですか。私ですか。失礼いたしました。
名前。
一年の大部分が海外にいらっしゃるような気がしてるんですけれども、実は今回も海外にいらっしゃるということです。で、お忙しいと思いますので、日本で釣りをするチャンスっていうのは結構あるもんなんでしょうか。最近どうでしょうか。
ですね、今は年に行けて1、2度ですかね。ちょっとコロナの時期もちょっと外出は控えてましたけど、その時は海外の出張がなかったんで、はい、その時はちょっと、はい、行ってましたけども、それでも、1年間に全く行かない年っていうのがもう結構あります。なんで、最近はあまり行けてないっていうのは現状ですね。はい。
じゃあ、海外で釣りをすることって今まであったんでしょうか？
はい。かなり前の話で、バンコクに私、タイのバンコクに出張したことがありまして、その時、日本のテレビの釣り番組で、ブンサムランフィッシングセンター、
はいはい、
フィッシングパークっていう、ね、もう、メコン、巨大なメコンナマズかな？そうですね。100キロから200キロぐらいあるやつがいる。釣り堀みたいなところがありまして、そこでテレビで見て、はい、バンコク行った時に、ぜひそこに行ってみようと思ってですね、ホテルからタクシーで1時間半ぐらい、かかるんですけど、朝出て昼ぐらいに着いて、はい、次の日も一応休みだったんで、そこに行って、夜通し夜釣りもしようと思って、行きました、タクシーで。で、その場所について、ですね、竿と、竿はレンタルで、餌と仕掛け、これ自分で、はい、店で購入して、そこで、釣りをしたんですけど、その時はですね、ナマズですけど、1メートル以上あるんですけど、何匹か、釣れましたと。
あ、そうです
か。ただその100キロから200キロっていうのはなかなか釣れないっていうか、仕掛けがかなり弱くてですね、なんか大物が来たんですけど、切られてそのまま逃げられてしまうっていうパターンなんで、ちょっと仕掛け、店の仕掛けが随分弱いなって感じはしましたけど、そんな感じで、海外で釣り行ったっていうのはそれと、もう一個私台湾によく行きます。台湾は、エビ釣りが盛んでですね、はい。休みの日は結構、エビを釣りに行きます。結構、大きいエビで、うまい人、下手な人っていうか、その釣果に差が出るっていう、釣り堀ですね。24時間やってる屋内の、はい、エビ釣り屋さんで、かなりの人が、台湾の人も好きで、で、釣れたら、それを塩にまぶして、バーベキューじゃないですけど、焼いて食べるっていうのがまた 美味しくてですね、またこれがビーグに合いまして、すごく楽しいっていうか、エビ釣りは結構楽しいですね。はい。そんな感じです。はい。
エビの大きさってどれぐらいなんですか？
20センチぐらいは、でかいのもありますよ。ちっちゃい3種類ぐらいあって、まあ、大きいの、中くらいの、ちっちゃいの、ちっちゃいのでも15センチぐらいありますんで、ええ、まあ、釣れれば結構引きますよね。はい。はい、大きいのだと。
そうでしょうね。
はい。手長エビの、でっかいのってもっと大きいかな。かなり大きくて食べ応えもありますし、釣れると結構、引きますし、ハサミで挟まれますし、結構面白いですね。はい。
そうですか。タイの方っていうのは、パーカーホがいる釣り堀なん
です。そうですけど、今、あの時はパーカーホの、魚のことが書いてあったんですけど、今はそれがちょっといるかどうかわからない。その当時は、テレビでもパーカーホやってたんですけど、
はい。
現在はそれがいるかどうかっていうのはちょっとわからないですね。
ああ、そうですか。うん、
はい。
確か当時、地鶏さんが行かれたという話を聞いて、私、本気で行こうとしたんですよ。
ああ、そうですね。ぜひ、来ていただければ一緒に釣り行きたかったですね。本当にね。
いや、いいなと思ってね。もう、いや、本当に、じゃあ、飛行機代いくらなんだろうとかね、ちょっと調べた記憶あります。もう忘れましたけど。
ですね、かなり値段的には高いんですよね。
ああ、そうですか。
現地の人と、観光客は値段が全く別でですね、観光客っていうか、地元の人も釣り来てますけど、地元の人とは全く別の料金になっちゃってますんで、はい、まあ、さらにガイドをつけると、小屋があって、その貸し切りのプライベートルームでそこで釣りができるっていう、まあ、
はい、
ガイド付きのやつだとかなりの値段多分いくと思います。
あ、そうですか。
はい。今はちょっとよくわからないですけど、まあ、インターネットとかで見ると多分出てきますね。そういう、タイのその釣り、さっき言ったブンサムランフィッシングパークって検索すると出てきますんで。
あ、そうですか。はい、じゃあ、道具にこだわらなければ、ほぼほぼ手ぶらで行って泊まりがけで釣りができるって感じですか？
大丈夫です。そうです。はい。手ぶらで釣り行けます。で、餌も、餌はその時にですね、パンですかね。食パンの耳。それをなんかにまぶしたようなやつでしたね。はい。特殊な餌じゃなくて、普通のなんか、食パンみたいな耳を針につけて投げるみたいな。それでナマズが釣れるって感じですね。
あ、そうですか。はい、ガイドさんっていうのは、その、ポイントの案内の他に、
いや、違いますね。もうポイントっても決められてる桟橋があったりとか、その小屋が、何とかプライベートの小屋がありまして、
はい、
そこに立ち会って餌つけたりとか、なんか釣れた時にサモ入れみたいな感じで、
ああ、そんな感じ
ですか。いろいろ、はいはい。一人で私行ったんですけど、サモ入れがさすがにできなくてですね。
ああ、確かに。
周りの人が来てくれて、タモ入れてくれたっていう感じで、一人では結構辛かったですね。あと、昼行って夜まで延長して朝帰ろうかなと思ってたんですけど、夜中にすごい蚊に食われまして、そこの場所が、釣りしてたら夜中になって、はいはいはい、暗くなったら体中蚊に食われたんで、あ、ここは危ないっていうか、ここにいられないなと思って、途中で帰っちゃいましたね、夕方になってから。
あ、
そんな感じでした。
だいたい重さ的にはどれくらいだったか覚えてます？
まあ、1メートル以上あったんで、まあ、10キロは軽く超えてると思うんですけど、
そうでしょうね。
10キロ以上、20キロぐらいかなっていう感じですけど、まあ、そう、なかなかでもプライベートそこまで釣りに行くっていうこと自体がすごい、お金かかりますからね。
まあそうですね。
仕事のついでに私はたまたま休みに行ったみたいな感じだった
ラッキーですよね。
はい。
ね。うん。